お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は琉球大学病院第二内科の、北村咲子先生をお迎えして、造血幹細胞移植についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先週に引き続き、まあ、先週そうですね、成人 T 細胞白血病とリンパ腫について中島先生からお話を伺っていて、はいはい、まあ、治療は、まあ、移植ということだったんですね、はい、で今回この移植、造血幹細胞移植について詳しくお話を伺っていきたいと思います。
はい、
先生、まずこの造血幹細胞移植の歴史というのはどういったものがあるんですか？
そうですね、
はい、
一応まあ造血幹細胞移植というのは、現在この血液がんを治すための、まあ、大きな治療の一つにはなってくるんですけれど、もともとアメリカのですね、トーマス先生という方が、まあ、1957年ですね、最初に、まあ、人の、間で、まあ造血幹細胞移植することで、それで、まあ、白血病の、治療の一つとして、初めて行われたような治療になってます。で、実際ですね、日本で行われてきたのも、やはりこの30年、40年で、まあ、徐々に、その移植の成績というのが上がってきて、そういう白血病だとか、リンパ腫の方の、まあ、治療を望めるような、治療法となってきて、まあ、台頭してきてるっていうところになりますね。
はい。なんか、白血病というとね、もう昔はって、今でもそうですけれども、難しい感じが、
はい、
難しい不治の病というようなイメージがあるんですけれども、
はい、
今こうやって先生がおっしゃったように、少しというか、だいぶというか、昔に比べたら、
はい、
命を助けていけてるという状況になるわけですか？
はい、そうですね。多分まだ世間のイメージっていうのは、まあ、白血病は不治の病っていうようなところが、かなり、高いと思うんですけれど、まあ、確かに、1960年、70年代っていうところは、もう白血病の診断っていうのもほぼ、まあ、死亡宣告のような、もうかなり不治の病、ほぼ 100%、まあ、治療をしても、治らないことの方が多いというような疾患だったんですけれど、まあ、特にこの造血幹細胞移植が行われるようになってからは、徐々にですね、まあ、5年生存率が、まあ、60%、70% になってきたりだとか、うん、やはりもう治癒を望める、方も、出てきているっていうような、治療になっています。
はい。まあ、この移植なんですが、実際に、まあ、前回の放送でもお聞きしましたが、ドナーという、はい、まあ、移植のための造血幹細胞を提供するドナーさんがいて、
はいはいはい、
で患者さんがいて、その適合があって初めて、
はい、
治療に迎えるというところになってくると思うんですけれども、
はい、
このドナーさんというのもすごく大切になってきますよね。はい、そうですね、
はい、うん、この造血幹細胞移植というのは、まあ、他人ですね。まあ、他人というか、人から、他の人からのこの正常な血液の大元になる細胞を移植してくることになるんですけれど、まあ、ドナーを探していくっていうところですね。まあ、白血病の診断がついた時点で、まあ、移植が必要かどうかっていうところをそこで判断して、まあ、白血病の、まあ、治療ですね、うん、まあ、体の中からできるだけこの腫瘍細胞を減らしていくっていう抗がん剤の治療を、まあ、約3、4ヶ月続けていくんですけれど、うん、まあ、その間に、まあ、移植するドナーさんですね、こちらを探しながら、まあ、並行して、うん、治療を進めていくということになりますね。
はい、このだから結局このドナーが見つかるまでは、はいはい、こう待たないといけないという状況になるんですよね。
まあ、そうですね、うん、基本的に、まあ、探しながら、まあ、ドナーを、決定するまで待つというところになってですね、うん、このドナーの選び方というのも、この 移植をするときに大事になってくるのが、いわゆるこの A 型とか B 型とか、うん、そういう血液型はあまり関係はなくてですね、はい、HLA という、まあ、白血球の、まあ、自分と他人を区別するような、うん、まあ、免疫力を、区別するような、まあ、血液型というものがあるんですけれど、はい、これをしっかり合わせていく必要があるんですね。うん、で、この HLA っていうのは、基本的にこの母親と父親から半分ずつもらってくる、うん、ものになるので、兄弟であれば、うん、約、まあ、統計的に、まあ、計算で言うと4分の1の確率で、この HLA というものが一致する。なので、まずは、このご自身の兄弟ですね、
はい、
患者さんの兄弟で HLA というものが合ってるかどうかっていうのを調べていくんですけれど、まあ、沖縄県だと、まあ、兄弟が多い方だとかそういう方が多いので見つかることも、もちろんあるんですけれど、うん、まあ、やはり一人っ子の方だとか、まあ、ドナー兄弟がまた高齢であったりだとか、うん、まあ、何かしらの、まあ病気ですね。例えば、まあ、糖尿病だとか、高血圧があるとか、そういう基礎疾患がある方は基本的にちょっとドナーさんは少しやめましょうっていうことになるので、うん、まあ、兄弟で見つからなかった時に、またこの全国から、探していくっていうことになりますね。う
ん、先生、白血病って言っても、まあ、どんな人がこの移植が受けられるとか受けられないとかってあるんですか？一概に白血病というんですけど。
そうですね。うん、まあ、まず、白血病の、まあ、種類も、まあ、ここはちょっと細かくなってきてしまうんですけれど、うん、白血病と診断されたからといって、まあ、前例が、この移植の、しないといけないっていうものではないです。で、白血病の中でも、まあ、やはり、この抗がん剤治療では治しきれないような、まあ、難治性と言われる、まあ、型のものであったりだとか、まあ、前回のラジオでもお話しされてると思うんですけれど、まあ、成人 T 細胞白血病リンパ腫っていうものだとか、はい、あとは、まあ、難治性の悪性リンパ腫とかですね、そういうものも適用にはなってきます。なので、まずそういう、血液疾患の、まあ、特質っていうのと、うん、もう一つは、まあ、患者さんの状態ですね。やはりこの移植治療ってかなり強力な治療で、いわゆるその一発逆転とかっていうイメージもあると思うんですけれど、とてももう簡単な治療ではなくてですね、はい、やっぱり合併症だとか、まあ、感染症で、まあ、まあ、体力が落ちたりとかですね、うん、まあ、そういう治療に耐えられないっていうことももちろんあります。なので、まあ、移植の、まあ、適用年齢ですね、うん、まずはこの、まあ、今はこの65歳とか、まあ、ある程度その基準っていうのがあるんですけれど、はい、うん、まあ、その中で、まあ、やはり腎臓やこの肝臓とかですね、まあ、そういう機能がしっかり維持できている方だとか、まあ、体力がしっかりある方っていうところですね、そういうのをまあ個人個人で判断して、うん、移植に臨んでいくっていうところになりますね。
はい、まあ、とても難しい、まあ、手術というか治療になってくるとは思うんですけれども、うん、じゃあ実際に先生も先ほどからお話ししてますけれども、移植までの道のりっていうのはどういった経過をたどっていくんでしょうか。
はい、そうですね、まあ、まずこの、まあ、患者さんがですね、まあ、体調が悪くなって病院に来て白血病と診断されましたっていうところになると、その時点で、まあ、白血病の種類をですね、しっかり特定して、まあ、本当に移植が必要なものなのかどうかっていうところをしっかり判別していきます。で、患者さん自身はですね、移植をするときに、まあ、なるべくこの腫瘍細胞が体の中から減っていることがやはり望ましいので、白血病に対する抗がん剤治療というのを続けていきます。
はい、
で、大体これが、1クール1ヶ月ぐらいの治療を、うん、まあ、まあそうですね、最大4回ぐらいですね、イメージとしては。それぐらい、繰り返すことが多いです。なので、まあ、4ヶ月後、3、4ヶ月後ぐらいに移植ができるように、まあ、診断時点でドナーの探していくのを開始するというところになります。うん、で、患者さん自身は、まあ、体力が落ちないようにリハビリもしながら、うん、まあ、治療をしっかり受けて、移植に臨んでいくんですけれど、まあ、その間に、まあ、まずは先ほども、お話ししたように、ご兄弟がいれば、うん、ご兄弟の HLA っていうのを、測定していって、まあ、一致すれば、まあ、その兄弟の方をドナーとして移植していくことになります。で、ただですね、まあ、 先ほどとちょっと繰り返しになっちゃうんですけれど、兄弟で見つからなかった場合というのは、骨髄バンクというところですね。全国のデータベース化されているような、骨髄のバンクの方に登録して、そこから患者さんと一致する HLA を、検索をしていくっていうところになります。で、私たちが、そのリストを見て、はい、どんどん、この方ができるかな、できるかなっていうところで、骨髄バンクの方に依頼をして、そこから、登録されている、ドナー候補の方に、連絡が行って、で、そのドナー候補の方が住んでる地域の病院で、ドナーが、になれるかどうか、ドナー採取ができるかっていうのが、2、3ヶ月ぐらいで、決定して、計画できるかなっていうところになりますね。
じゃあ、そのドナーが見つかり次第、そうなんですけれども、その2、3、4ヶ月の間に、この抗がん剤治療で減らしていって、そこの、この期間を目安にドナーも見つけていって、で、実際に移植の治療に取り掛かるということになるわけですね。それまでの間にはもういろんな、科の先生方が、そのチームとなって取り掛かるということになるんですよね。
そうですね。いろいろこの、白血病の治療もかなり強いものになるので、感染症を合併したりだとか、その他の機能が落ちた肝臓とかですね、腎臓とか、あとはやはり、大事になってくるのはリハビリですね。患者さんの体力が落ちないように、リハビリの方だとか、入院しながらですね、体力を維持しながら治療していくということになります。
先生、術後、どれぐらいの期間で退院っていうのは目安としてあるんですか？
そうですね。移植自体の治療っていうのは、そうですね。患者さんにお話をするときは、だいたい2、3、3ヶ月ぐらいですかね。若い方だとか、体力がある方っていうのは、2ヶ月ぐらいで退院される方もいるんですけれど、この、実際の移植の治療っていうのは、移植の前1週間ぐらいで、大量の抗がん剤と放射線治療などを、行って、患者さんの体の中に残っている可能性のある白血病細胞と、もう患者さん自身の正常なこの造血細胞と血液細胞の元になるものももろとももう回復してこないぐらいの量の、薬剤を投与することになります。で、そこに、空っぽになった骨髄のところですね。そこに、新しい、正常な、造血幹細胞を入れる。これは輸血のような形で、点滴で入れていくんですけれど、その後、その新しい幹細胞が、患者さんの骨髄にくっついて、そこから正常なドナーさんの血液細胞が増えてくるっていうのが、一連の流れです。で、この増えてくるまでの期間っていうのは、だいたい、3週間前後かなっていうところですね。で、その後、合併症の、治療などを行って、問題なければ、3ヶ月ぐらいですかね。で、もう治療が終わり、終了ということになりますね。
で、それで治療が終わって、退院ができて、3ヶ月大体が目安ということなんですけれども、その退院した後というのは、やはりこう、フォローというか、なんか通院していかないといけないっていうのもありますか？
そうですね。この退院した後っていうのも、大事になってくる、ところでして、もちろん再発がないかっていうところも見ていく必要があるんですけれど、一番はこの GVHD といって、この HLA が、あっていると、この免疫反応ですね。ドナーさんの細胞が、もちろんこの腫瘍細胞を攻撃することで、再発を防ぐっていう効果のために移植を行うんですけれど、患者さんの正常な細胞も、この敵ですね、他人とみなして攻撃してしまうような、作用があるんですね。それを、GVHD というんですけれど、これを予防するために、免疫抑制剤っていうのを長期間、内服していく必要があります。で、ただそういう GVHD が起こっていなければ、だんだんこの免疫抑制剤などを減量してですね、元の生活に戻っていって、完全にドナーさんの細胞に置き換わってしまう。っていうような、治療法になってきますね。
じゃあそうやって、通院っていうか、通院はどれぐらいの頻度でやるんですか？
これはです。最初、退院直後は、やはり1週間に1回とか、2週間に1回とかで、薬剤の調整をしていくんですけれど、安定してくれば、 1ヶ月、2ヶ月に1回とか、うん、3ヶ月に1回とか、それぐらいの頻度で、まあ、通院してる方もいらっしゃいますね。
じゃあ、それぞれの患者さんの状態で変わってくる、はい、ということですね。
はい。
で、その通院自体ももう、終わりというか、
はい、
これはもう完治という形になってくると思うんですけど、はい、そういう形もあるわけですね。
そうですね。うん、大体、5年が、まあ、一つの、目安とはなるんですけれど、うん、まあ、それ以降、再発することがなければ、もう、まあ、何かあった時にまた受診していただいたりだとか、まあ、健康診断ですね。そういうのをちょっと忘れずにしっかり受けてもらって、まあ、本当に1年に1回の検査とか、うんうん、そういう形で、見ていっている方もいらっしゃいますね。
はい。わかりました。で、実際に、先週のお話でも、沖縄とか九州に多いという、白血病、はい、T 細胞でしたっけ、
はい、はい、はい。
そういうことなので、ある意味、こう、患者さんも多いということですよね、うん、先生、はい、実際に。
そうですね。
だとしたら、ドナーさんも必要になってくるというところで、
はい、
先生、先ほどの骨髄バンクっていうところになってくると思うんですけれども。はい
は
い、
そうですね。うん、今、年間ですね、全国で、まず、だいたい3000とか4000にいかないぐらいの方が、まあ、移植を、行っているんですけれど、まあ、3分の1ぐらいは、兄弟から移植をすることができるんですけれど、まあ、やはり3分の1ぐらいですね、は、うん、基本的にこの骨髄バンク、まあ、本当に赤の他人から移植をするということになります。でやはりですね、これはもう骨髄バンクに登録してくれている人がいないと、まあ、実施できないような、
そうですよね、
はい、治療になってくるので、ね、はい、うん、なので、まあ、できればですね、まあ、健康な方からしかできない移植になってくるので、うん、まあ、そういう骨髄バンク、ちょっと頭に入れていただいて、うん、ぜひですね、自分健康だよっていう方はですね、うん、この登録していただくだけでも、こういう白血病だとか、いわゆる沖縄県において成人 T 細胞白血病ですね、こういう方たちの、まあ、生きる希望というかですね、うん、治療の選択肢というものが広がってくるので、まあ、ぜひその骨髄バンクというのは、まあ、ちょっと調べてみたりしてですね、うん、登録していただけると、とても私たち自身の、まあ、診療 の、 モチベーションにもつながるので、
はい、そうですよね、
はい、
で先生、じゃあこの沖縄県 の、 骨髄バンクの登録者っていうのはやっぱり 多い方ですか？
あ、そうですね、特に沖縄県は、まあ、ちょっとなぜだかっていうのはあまり分かっていないんですけれど、うん、全国の、まあ、人口1000人あたりの、骨髄バンクドナー登録者数っていうのが、まあ、平均がだいたい9人ぐらいなんですけれど、沖縄県はその4倍ぐらいですね、うん、人口あたりの登録していただいている方がとても多くて、もう全国で飛び抜けて高いんですね、うん、なのでこれはとてもありがたく、ありがたいところではあるので、うん、まあ、そのことも踏まえて、まあ、どんどんですね、まあ、こういうドナーさんの母数があればあるほど、
そうですね、
移植できる可能性というのはやはり上がってくるので、うん、まあ、そういう話を、まあ、ご家族だとかお友達としていただいて、うん、ちょっと登録してみようというところがあればとても嬉しく思います。
はい、先生、じゃあ、まあ、今、沖縄県の現状としては、先週もお話しされてましたけれども、ハートライフ病院と琉球大学病院だけが移植ができるという、
はい、
お話だったんですけれども、
はい、はい、そうですね、うん、まあ、一時期ですね、2000年から2010年ぐらいはもう沖縄県ちょっと血液内科の医師が不足していた時期があって、うん、その時代沖縄県ではもう移植ができないっていう時期もあったんですね、うん、その時は患者さんにも九州の方にですね、もう移ってもらって九州の病院で移植を受けてもらってたっていう歴史があるんですけれど、まあ、現在その2つの病院でですね、この数年ですね、移植を、まあ、どんどん、進めていく、まあ、医療者の教育だとか、まあ、医療従事者ですね、看護師さんとかリハビリの方の教育も含めて、まあ、沖縄県で、移植が完結できるように、
うん、
設備を整えているっていうところになりますね。
はい、ありがとうございます。まあ、本当に、ね、ドナー数が沖縄は全国に人口比に比べて4倍という、ね、はい、多い人数の方が、まあ、登録 されていますけれども、まだまだやっぱりね、
はい、
先生がおっしゃったように待ってる患者さんがたくさんいらっしゃいますし、
はい、
この 誰でもできるっていうわけではないところで、やはり多くの方 の、 あのご協力というか、それがとても必須になってくるかと思います。はい、先生、骨髄バンクへの登録とかっていうのはどういった形でやればいいんでしょうか。
は
い、
登録はですね、まあ、保健所だとか、うん、まあ、沖縄県は献血バスが回ってたりだとか、あとは雲寺の献血ルームですね。そこで本当に自分の名前とか誕生日とかそういうので登録して、まあ、2cc ぐらいの最初の採血ですね。それで、まあ、ドナーさんのこの HLA とかを調べていくもの、があるんですけれど、それをもうデータベース化させていただいて、そうですね、ドナー登録していただくときは本当に少しの採血だけで、はい、登録できるっていうところになりますね。
あ、わかりました。じゃあぜひ献血も合わせて、
はい、そうですね、
行っていただいて、
はい、
でも本当にいくらあっても足りないというか、
はい、
やっぱりこうストックは多い方がいいわけですからね。
はいはい、うん、そうですね。この血液がんとか他の、がんの治療でもだと思うんですけれど、治療に伴うこの正常な血液細胞が一時的に作れなくなったりだとか、そういう時に、まあ、どうしてももう輸血で対応していく必要が出てくるので、まあ、その際に、そうですね、皆さん、こちらも献血ですね、健康な方の、まあ、善意で、バンク化されているような、血液の製剤を使って患者さんの治療が進んでいくことになりますので、まあ、骨髄バンクはちょっと登録するの怖いなっていう方も、うん、献血ですね、そういうものをちょっとやってみようかなっていうところで一度行ってみるのも、私たちもとても助かりますので、はい、ぜひ考えてみてください。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第二内科の先生のお名前が、はい、北村咲子先生をお迎えして、はい、造血幹細胞移植についてお話を伺いました。先生、最後に何かありますか。
そうですね、まあ、造血幹細胞移植はとても、とても大きな、治療で、まあ、それを乗り越えてきた方もこの沖縄県にもたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう治療に皆さんが協力していただけるように私たちも頑張っていきますので、ぜひドナーや献血の実施をお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。